2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
あ、いや、あの一個ちょっと言いたいことがあって、はい、今日が11月20日でしょ、金曜日、
はい、
これ撮ってる日ね、これ流れるのはもう12月入ってからだと思うんですけど、
はいはい、
21、22、23っていう3日間、
はい、
いわゆる明日の土日月がですね、はい、OCL なんですよ。
なるほど。
OCL 装置、
はいはい、
全国地域サッカーリーグ決勝大会の決勝ラウンドっていうですね。
なるほど、
はい、
そのタイミングにこの放送が当たると。
え、まあ、これを聞く頃にはもう大会は終わってると思うんですけ ど、 この4チームが最後ですね、 JFL の昇格をかけて戦う大会なんです、
はいはい、
でそこに出るチームがですね、FC カリア、
カリアさん、
パウルコス福井、
うん、ラインメール青森そして浦安、浦安なんでしたっけ、頭ブリオベッカ浦安の4チームで、はい、4分の2、2チームが来年の JFL に上がってくる、
はい、
大会がなんと明日から、
明日から、
はい、しかもですね、11月23日3日目っていうのはですね、
はい、
私の誕生日だ。
偉大なるロック総統の生誕の日っていう誕生日なんですよ。
あら、
はい、御年1046歳に。
そう、1046。地域決勝の話に戻りましょう。
で、はい、今日、まあ、この収録で発表しますが、
はい、
11月23日に三宝町とロック総統は、高知南国決勝、 OCL の決勝ラウンド3日目の試合に、
春野に
行くことが決定したので、発表したいって、
はいはい、
でなぜ行くかっていう理由があってですね、
はい、
今年の7月に奈良と関西の旅をしてですね、
はい、
帰ってくる、東京に帰ってくる途中にですね、途中東名自動車道に刈谷インターチェンジっていうのがあってですね、そこにちょっと総統に寄ってもらって、で刈谷のサポーターと少しちょっとこう交流してもらったんですね、サービスエリアで、で昔話をいろいろしてもらったんですよ、旅の帰りに。それで、まあ、帰り際に最後、じゃあなんだからせっかくだから味噌カツ早食い対決でもしましょうかなんてやって、で刈谷のサポーターとロクソとか、まあ、早食い対決をしてですね、すぐしちゃうんですけど、でもまあ、
すぐしちゃうんですよ。
予想通りロクソとは負けたんですよ、
ちょっとガリガリですからね、
はい、もう口もぐもぐさせながら、
咀嚼ももうままならない。
でこれはまあ、過去やってる通り、勝った側にロクソとに、じゃあ何か一つロクソとにやってほしいことどうぞっつったら、
勝負ですからね、
その時、7月の時、もしも FC カリアが東海リーグのチャンピオンになり、地域決勝 OCL に出ることになり、
あら、
そして決勝ラウンドに進んで、はい、JFL をかける一戦になった時には、
はい、
ロック総統は刈谷軍の義勇兵として応援してくれとっていう、まあ、罰ゲーム。
罰ゲームなんですか？ちょっと俺粋な話かと思ってちょっとじわじわと来たん
ですけど、そう
罰ゲームだったので
約束をして、分かったっつって7月帰ってきたんですよ。で三宝町と総統はヒヤヒヤしながら1次ラウンドの結果をずっと追いかけてですね、
ヒヤヒヤっていうのは負けろ負けろ、
いや負けろとは思ってないんですけど、刈谷さんが1次ラウンドで敗退したら、まあ、高知県には行かないし、行く、彼らが決勝ラウンド行くってなったら高知県に行くし、でいろいろやったらですね、1次ラウンドの時がですね、刈谷さんのグループがですね、もう刈谷絶望的に決勝ラウンド行けないかもしれないっていう勝ち点差だったのに、後半最後ロスタイムに逆転ゴールを決めてですね、奇跡の決勝ラウンド進出を決めたんです。
ワイルドカードで行った、
ワイルドカード枠っていうのがあって、それで まあ、ロス総統とサンボ町の運命も決まって、よし、じゃあこれは23日行こうと。
すげえ、じゃあ約束守るってことですね。
でもね、うん、あの僕22日に、はい、京都で同窓会やってるんですよ。
うんうんうん、
京都で宮崎県のね。
で、いや、いつも関東でやってるんだけど、同窓会は。で、今回は京都でやろうって。で、僕ら高校の同級同窓会なんだけど、高校のその何修学旅行で回ったところを大人になって回ろうっていう企画なん
です。おー、楽しそう。
そう、大人の同窓会ってなんかちょっとやらしい
でしょ。そうですね、
ちょっとやらしいけど大人の同窓会っていうので22日やってたんだけど、
もう完全にプライベートの
完全にプライベートなんだけど、まあ勝っちゃったもんだから
刈谷がね、
まあ、行かざるを得ないと。
いや、ね、その同窓会行けない。
いや、だから終わ
って帰って行く。
本当は同窓会、
本当は同窓会終わったら翌日は誕生日ですから、やっぱその官邸に、東京の官邸にちゃんと戻ってですよ、ご子息と
クレオパトラ、
クレオパトラのために家族サービスをするのが、
まあ、この連休のこともありますからね。
ですよ。
そうそう、
この間は5日間もあれですからね。
この前のやばかったんだから本当に。まあ、いやいやいや。
それを押して行くと。
そう。
どんだけ重大なのかっていうことですよ、
ね。いや、でもあれじゃないですか、もし。なんていうか、もう横にいらっしゃいますから、この後ご紹介します。
はい、
ちょっと言いにくいですけど、しかとしたっていいんじゃないですか、ね、それ
。約束も悪い顔してる
やつ。正直、正直、俺もしかとしようと思ったんですよ。
悪い顔してる
やつ。しかとしようと思ったんですけど、
お声いただきました。自己紹介お願いします。
ユグネーベ。一つぎ上等兵お願いします。
何
一つぎ
セルフのね、セルフ
マイク使ってこれですよ。
はい、あのちょっと緊張していて
声が。そうですよね、はい、それはちょっと
近づけました。
ああ、ありがとうございます。
いくら近づいてもこっから出てますから、ね、
結局声張らないといけない。
もうこのカリアさんのね、はい、このタスキのユニフォーム白い感じの、はい、これ私も覚えましたよ、
はい、
かっこいい。
ありがとうございます。
赤たすき、胸スポンサーは入れません。
はい、胸スポンサーは入れません、もしくはありません。
多分後者でしょうね。こ
う、いいフレーズ。
なるほど、はい、これ、まあ、ロクソとその約束についてはどう思われますか。
どう思われますか。
いや、約束は守っていただきたい。
だって約束したこと君知らなかっただろ今日まで。
ちょっと存じ上げなかったんですけど、はい。
でもやっぱりロクソとが来てもらうっていうことは心強いことなんですか。
はい、非常に心強く思っております。
なぜですか。
実はですね、あの、刈谷が JFL から降格した2009年ですね、
はいはい、
入れ替え戦の第2戦に、刈谷で行われたものなんですけど、ロック総統が来ていただきまして、
はいはい、
でそれでですね、はい、第1戦の金沢ホームの試合で、
スウェーデン金沢対 FC 刈谷の入れ替え戦だったんです、
はい、それにも
当時は
あの、
はい、
スウェーデン金沢が北信越にいて、
は
い、刈谷が JFL にいて、
はい、
最下位かなんか の、 その入れ替え
JFL の仲間だからということで、
は
い、
相当が
2009年か、
はい
はいはいはい、
相当が、
はい、
刈谷に落ちてほしくないからっつって応援に行ったんですよね、
はい、
現地にね、
はい、
そうしたところ、
その時に、
はい、でそれでですね、あの、まあ、金沢でホームで 1-0 で負けて、でそれで、まあ、もう行っても許せない、アウェーゴールになっちゃうんで行っても許せないというところで、はいはい、で案の定神奈川に1点入れられたんですよ。
あ、痛いですね。
はい。
案の定っていうのはそれは見越してたってことなんですね。
見越してたわけじゃないんですけど、あの、まあ覚悟はしていました。
なるほど。
で、これで、
取らない。
はい。で、これでもう、ああ、もう終わったって正直思ったら、目の前になんか変なシャアのコスプレしたおじさんが、なんか、まだだまだだみたいな感じですげえ煽ってくるんですよ。
お、諦めんなと。
はい、
うん、
もうなんだこのおっさんって思いましたよ、ね。はい、
2009年、
はいはい、でただその後ですね、あの、もう後半もう終了間際に、今マリアスにいる草加っていう選手が確か直接フリーキックを決めて、1-1 の1-1に持ってったんです
けど、そうだった、そうだった、
はい、で結局そのまんま、まあトータル、第1戦 1-1 で、でトータルで2-1で負けて、
はい、
で降格は決まっちゃって、もう
惜しくも、
確かにもうその時はもうどん底だったんですけど、
その時の監督は、はい、昔 FC 東京ガスにいた、
はい、
浮木さん、
あ、浮木です、浮木監督です、
浮木さんが監督だった、
はい、
宇木哲郎さん、はい、ナイスガイのね、
はい、あの第一線で僕が、ローカル線から津幡のなんか山奥の陸上競技場に行く間に、うん、その FC カリアのバスが通ってくれたんですけど、うん、それでちょっとこれ見逃しにあのタオルマフラーアピールしたら、あ
電車中から
あのバスからなんか競技場に向かって歩いていくところで、はい、はい、うん、で
バス選手バスにね、
はい、選手バスに向かってアピールしたら、はい、あの宇木監督がうんうんってうなずいてくれて
見てるよと、はい、
うん、ありがとう、これは心強いなと思って、
うん、
はい、
うんうんってうなずいたんです
か、はい、あの確かにうなずきました
歩行者とバスですよね、
はい、あのバスの中からのバスの一番左
え、バスは走行中ですよ、ね、
走行中です、あのただ山道なんで比較的ゆっくりだ
ったうんに気づけた
ってことです、確かに気づきました、
はい、声をかけてもよかったとは思いませんでした、
あそこまではちょっと思い浮かばなかったですね
でもうんっていうのが伝わったんで、
は
い、
伝わってきました、はい、
もう素朴なやりとりなんですね、
あもう
チラッとうんうん、
ここはもうアイコンタクト、はい、
なるほど、
気持ちが通じてるよっていうところですよ、
はい、ひとつぎ上等編でいいですよね、
はい、
総長に言いたいのはこれね、ロック総統の2009年の頃のね、あのロック総統を知ってる人ってね、貴重なの。
なるほど、
うん、もう絶滅危惧種に近いぐらい、はいはい、近年じゃね、まあ有名ですよ、
はいはい、
ね、いろんな人がロック総
統を、2009年のロック総統でどういった存在、
いやだから彼しか知らないですよ、ほとんどその入れ替え戦を見てるロック総統、
唯一そのシンパシーを持ってる集団としては、はい、FC カリアだけだ、
カリアのサポーターだけが当時のね JFL の中でロック総統面白いから一緒に盛り上げようって言ってた仲間だったんでしょ、
そうそう、で初めて乱入したのもカリア側のサポーターに乱入したのも僕カリアが最初です、でもあの時子供にマジ蹴られてね、もっとぶっ飛ばそうかと思った
いや子供っていうのはね本当に好きな大人しか蹴らない
ですね、そうですそうですだから、このひとつき上等編はそれを現場で目撃してるんですよ、入れ替え戦の時にね、
その時蹴った子がこの子ですか
かもしれない今大きくなったよみたいな
ちょっとあのまあ刈谷の子はちょっと暴れる子が多いの で
その、はい、夏に東京に帰ってくる時のそのね関西から帰ってくる刈谷インターチェンジで会った人たち も、はいはい、もうねロック総統との思い出をねやっぱ2009年の話はみんなするんですよ、その刈谷の人たちは あの時の千代ちゃん熱かったと、
はいはい、
もうねだってこれ代わりに言います、本人照れくさくて言えないと思うんだよ、もうね刈谷に落ちてくれ欲しくねえんだと、お前らは JFL に残ってほしいんだと、金沢なんかに上がらせんだと、
千代ちゃんちょっとマジだと、
千代ちゃんがマジで、
千代ちゃんマジ
で、もういても立ってもらえないからあの入れ替え戦の応援を来ちゃったと、
しかもねまたね
見たんです
ね、運の悪いことにね3日前に俺骨折しちゃっててさ、まずまずやついてたんだよ、
あら
もうねこのストーリーがねなんかこう青春ドラマなんですよ、この刈谷の入れ替え戦に向かうまでの6総統の心境なんかを聞いたんですけどね、夏にでね、喋りながらね目うるましちゃうのも
その刈谷インターチェンジで
うる
それ2015年の話でしょ、
そう
2015
年の刈谷インターチェンジ、今
年の夏に2009
年の思い出話を刈谷のサポーターとしてる時に総統は涙ぐみ始めちゃう、
うん、で確かに総統最近ね KFG 撮っててもね思い出して本当に涙ぐむシーンが増えてきてるんですよね、
でね、
死ぬのかな
でね、横で聞いてて思ったのはそれだけやっぱり FC カリアに対する思い入れはもう参謀長も知り得ないほどのこう重さがあるのねって分かって、だからだったら味噌か作ってね白黒はっきりしようじゃねえかと、負けたら地域決勝行こうよって言ったのも、まあ、言ってそれでまあ
参謀長が言ったんですね、
言ったんですよ、
相当の顎の弱さも知りながら、
そうそうそうそう、
土着の弱さも知りながら、
ね、でしかもねもうね日程発表された時にああこれ誕生日とぶつかっちゃったわと、あちゃーって思ったんだけど
一番この日が悪いいつも思いますけど一番この日が悪いね、
で行くっつってもう行くって決めたらもう行こうっていう
面白くしてんのこの人
だけど
どフライです、
これは FC カリアが地域決勝に2位以内に入れば来年 JFL に上がってくるわけですから、やっぱそれを最終戦の第3節をちゃんと見届けるっていうのはこれは新たな6層とのこう運命を決める日
なので、
これは結構重要なんですよっていう、
これはいかがですか、
状態どうですか、
感無量です
、
言葉が出てこない
あの、ね、2009年に落ちる時の刈谷を見てね、はい、次は上がるかもしれないけど、また相当は現場にいるっていう、
ね、そして一回りに大きくなった相当、はい、
一回り多くな
った
、
どうします、今度の総統はただの不真面目なおじさんだった
いや
あんなに熱かった千代ちゃんが、
さ 酒飲んでいいやって酒飲んでもいいだ
ろ。いやでもそれもありかなとは思うんですけど、やっぱり
まあ、なんていうんですかね、いやぶっちゃけですね、
はい、
ぶっちゃけ、
はい、
に今回の OCL の予選の中で、うんうん、最初 1-0 で勝って、はい、おお、カリア勝ったな、
初戦ね、
初戦勝ったな、1-0 で、はい、2戦目が 0-5 で負けたんですよ、はい、終わったなって思って、はい、あ、よかった、今年は行かなくて済むわってぶっちゃけ思ったんだけど、うん、でも思ってたから、はい、まさかカリアが夜中に、マックちゃんからね、はい、メールが来て、
はい、
コーチ行くことになりましたって来て、え、勝ったのマジきちいとか思っていやいやいやいや、これマジでこれ行かなきゃいけない流れになりそうだけど、これでも参謀長から話が来なければスカトしちょっかなー思ってたら、
見逃すわけないよね、
見逃すわけないよね、
忘れるわけねえだろっていうね、物見台が高いんですよ。
いや、いろいろさ言い訳つけたのよ、
言い訳してました、
京都だからとか
同窓会があるから、
いや無理じゃないとか、いやそれでも京都から行って例えば
淡路島渡ろうっつってね、
まあ行ってこういう風になってもちょっとギリギリ間に合わないっぽいよとか言っていろいろ言ったんだけど、いや間に合います、あ、これで大丈夫ですとか、先回りかよとか思って、
車も列車も全部押さえたから大丈夫ですってきっちり肩にはめたから大丈夫、いい誕生日にしようっつってね、
もう分かりました、いい分かりました、行きますよ行きますよ
行きましょう、
いやでもね、それはまあ本当に
これちょっと熱く語っちゃってますけど、参謀長もすごい日になると思うんですよ、
だからその日の結果っていうか何があったかの話楽しみですよね、
帰ってきた
と話そう、熱い話が聞けるとね、皆さん思いますよこれは。
俺もさ、もう言う言葉なくなってからその絵面白くないと思うよって俺言ったらそんなわけないでしょって分かったよって言って渋々行くのは内緒ね。
だからあれでしょ、銀賞フットボールゲームを切っていただいてる土師匠
君、
結集しましょうよそこに。
だってこれ放送してる時終わってるから。
佐藤が日曜までこれをアップしてくれれば間に合うんですけどみたいなね。
大丈夫、自分でカットすればいいだけですから。今のところ自分でカットすればいいだけ。
ただこれは、まあ、こうやって義勇軍は操作されてる。
これはだからもう決勝ラウンドが終わって来年の JFA 銀を全チームが決まっている状態でこれを聞いてると思うんですけ ど、
あ、
そういう物語があったのねっていうことを、まあ、どうしてもちょっと伝えておきたかったなと、
でも、もしカリアが決勝大会もし勝ち進んで JFL に上がってきたら、うんうん、JFL 史上2チーム目なんですよ、降格した
のチーム、そうだよ、はいはい、これも言いたい、
そうそうそう、
一度地域リーグに落ちたチームがもう一回 JFA に上がる例はね、そう滅多にないんです、
偉大なるホンダロックしかなかったんです、2例目になるわけです
、ね、なるほど、なるほど、
だからまあそういった意味では、はい、面白い、はい、で、ホンダロックと違うのは、なんていうんですか、ホンダロックは戦力を落とさなかったんですよ、九州リーグ時代になっても、だから、まあ、上がれるっちゃ上がれたんですけど、うん、カリアの場合は、がっくり一回メンツを落ちたんですよ、
うん、
それで丸安が先に上がれ何やかやってぐじゃぐじゃってやって、うん、やっとまたこうじわーっと上がってきたところがこう演歌みたいなこうじわーってヒットチャートが上がってきてるような
演歌のね、
そうそうそう、
ロングセラーでね、
ロングセラーがじーわー、
もうね、レコード会社みんなで有線に電話してたのにね、
そうそうそう、
じわじわこう上がってきて、
そのこのプロセスはね、本当言ったらこの日本プロセス、日本のサッカーのそのチームのプロセスとしてすごい大事なことなの。やっぱ一発昇格とか力入れてガーンって上がっちゃうっていうのが多いから、鹿児島みたいにユナイテッドしてドーンみたいな、うん、
ユナイテッド
してドーン、
ユナイテッドしてドーン、
ユナイテッドしてドーン、ドーン、倍、さらに倍みたいな、
みんななんかそれでいけばいいんじゃないですか、日本全国ね、
でも多いでしょ、
はい、
でこのプロセスで上がってくるカリアってのは日本のサッカーの歴史に絶対刻むものがあるよねっていうことがどうしても
言いたい、それはあるのよ、
それを運命を決める日がなんと総統の誕生日だっていうところがまたさ縁深いじゃないですか、誕生日なんですよその日
って、ね、だいたい英雄って誕生日に殺されるから、坂本龍馬も誕生日に殺されたから、
龍馬さん誕生日に
殺された、そうなんですか、そうそうそう
だからこれがもうね、あの世に流れてる時にも相当この世にいらっしゃら
ないかもしれない、
かもしれない。
これ最終回だから、うん、あと1週分ぐらい撮ってありますよね、多分
そ、そうですね。だから無事にその日のうちにね、東京に帰ってこれるかどうかにも結構ギリギリな、
いやでもね、あの月曜日もね、世を忍ぶ仮の仕事調整したんだけど、うん、仕事を、うん、
火曜日ね、
火曜日調整したんだけど、うん、調整つかなくて、
絶対帰んなきゃいけ
ないわけだよね、絶対帰んなきゃいけない。
延長とかやめろって感じで、
ね、そう
90分で蹴る
よ、 PK とかやめて
やめてくれっていう、
あの PK 禁止、あ、ね、90分で決めて、
列車の時間はみたいなね、見届けたいからちゃんと90分で終わってくれと
行かなきゃいけない
か3戦目、あの、はい、いずれにせよ消化試合だった、
消化試合、
うん、あのが理想、あ、もうすでに2敗してるとかね、
余裕で勝ち抜いてるから、余裕で勝ち抜いてるっていう、
そうそう、余裕で勝
ち抜いてる、はい、そうそう、2連勝してる、
2連勝してる、はい、なるほど、10対0、10対0で勝ってるっていう状態で、
うん、そうね、
今日のこの放送はすごいですね、素晴らしい、
大丈夫ですかね、
熱い話ですね、いや、いいと思いますよ、
ほんとね、あの、もう帰りの明石海峡絶対やばいから
ね、やばいよね、うん、頑張ろう、よ
し、頑張ろう、おい、
なったってもう最後 JR に交渉しよう、もう一本最終ずらしてくれって。
どうしても力ゲリラであるわけないだろう。
ね、とにかく
国会議員じゃねえだからさ。
天に運をね任せて任せまして、我々切り開いていこう。革命のうちだからこれも。後の世にあの日はやっぱすごかったってなる日だと僕は思ってるから。これだけは予感としていたい。
まあね、忘れられない誕生日にはなるかもしれないね、
相当の残り少ない人生の誕生日ですからね、あの2015年の11月23日はもう忘れねえ
なって、人が迎えられる誕生日であと4回です、
そうそうそうそう、もう残り少ないですからね、英雄ですから、
英雄だからちゃんと頑張って、みんな言っといて90分で決めて、はい、うん、90
分で決める、
そうそう、もうあの引き分け狙い の、 あの PK 狙いなし、
はい、ああもう勝ち点2とか勝ち点
1とか、はい、もうそういうんじゃなくて、
は
い、
がっつり
じゃこの結果次第で来週の、ね、お話にも響いてくると、来週美談が聞けるか、ね、
この結果どうだったか
この話すらもう伏せるか、
うん、ね、
頼むよ、
やろう、
はい、でもね、カリアはもうちょっとまたカリアの話も戻るけど、はい、あの地域リーグに落ちてもお客さんサポーターとか減らないんだよね、で、まあ、JFL にいたからって言ってすげえ入ってたかって、まあ、そこは微妙なんだけど、あの変わらないんですよ、ちゃんとそこの身のそのお客さんたちの中で運営してるし、まあ、カリアは本当にお金ともうスタジアムあるからね、
まあ、そうか、
そうだからお金さえ集まってもうちょっと成績が上がれば本当にね、まあ、J3 とか J2 とかも視野に入れられるんですよ、でお金持ってる土地柄だから、基本的には豊田市の横で名古屋に近いから、他 の、 あの宮崎県みたいな田舎町とはちょっと違うんだよね、ちゃんと産業もあるし、はい、あのこういう伝統もあるし、
はい、
うん、あのユナイテッドでドーンみたいなそういうチームじゃないんです、はい、
ユナイテッドでドーン
これ流行らしたいね。
だから本当にね、カリアが果たす責任は重いよ。本当に。
そうですね。でもね、本当に、うん、その日が未来につながる。
でもさ、またさ、相手がさ、今回しょぼいじゃん。
いやそんなことないです
よ。しょぼいよ。いや今治とか来なくてよかったよ。本気の今治とか本当やべえから。うん。まあ、ちょっとね、青森とか。ちょっとあんまり力知らないんだけど、あの青森 5-0 で負けたんだっけ、
大敗です。
1次ラウンドで当たってるで 0-5 で負けたのが青森です、
はい、まあ、でも大丈夫、ホンダロックもあの石垣島の決勝で町田に 5-0 で負けてるから、
あ、そうなんです ね、
ね、それでも3位でも上がったから。
ちょっとごめんなさい、私不勉強で。
石垣ラウンド、
なんで石垣島でやったんですか。佐々木小次郎みたいな発想ですか。
あのいや、沖縄県のサッカー協会の人がうちでやらせてくれって手を挙げたから、あの石垣島でやりましょう。
その時に町田とそれから長崎と
ビファーレンね、
それとホンダロックとレノファ山口の 4つ で、はい、でレノファが3敗して、はい、それでホンダロックは、はい、町田に 5-0 で負けて、はい、それでビファーレンにも負けたんだよな。で2敗して1勝2敗で、昇格したんです。
しかも繰り上がりでしょ、その時のね、ちょっと上でなんか不都合があってチーム数足りなくなっちゃったから6差も上がってみたいなね、
緊急で上がった
ね。
なるほど、だからそういう、はい、まあまあ
まあ、だから3位になっても丸安が潰れれば
いや急に経営ってね、いろいろあるからね。
だからそうでしょ、実はこの11月の21、22、23って J2 の最終戦もある
し、そうですよ、だからホームスタジアムどっかバッが2個されるかも残留ですよ、
J3
残留です。
J3 の最終戦もあるし、 J1 もまさに最終戦だし、 J リーグの最後だっていう日かもしれないが、片や高知県では来年の JFL を決める
す
ごい試合があるんだよっていうこと。
豊かなんですね。
そうですよ、う
ん、なるほど。
もサウルコス福井にも上がってもらいたいという気持ちもあるんですよ。あので最終戦サウルコス対カリアじゃないですか、どっちも上がってほしいんですよね。
いかがですか。
いやもうそれまでに 10-0 で勝って決めて
そう、うん、
昇格を決めて それで福井戦をまあっていう感じで迎えれば
今でもあのコメントだけ聞いてると知る男優みたいです
ね。いやあの
できれば、まあ、右の方がいいです。
まああの我々の会話はですね、コミュニケーション能力が極端に低いものが結構集まってきているの で、
でそろそろこんな感じ で、
ね、はい、お時間
なん
ですから、
はい、
もう閉めましょう。
でちょっとあの総統からの提言であれば、義勇軍にどんどんこうしてほしい、ああしてほしいというのをあの取り上げられなかったとしても、しつこく送ってほしい、
はい、
私が原理主義者を潰すがごとくしつこいツイートをしてほしいというふうに、はい、メッセージを送っておく、
はい、あのいろんなアカウントにね、総統のでも構いませんし、義勇軍でも構いませんし、ね、
あと総統ってこう思われてるっぽいですよっていう、
はいはい、
あの
もう僕らね、そう僕らに直接送るのがもう嫌だったり恥ずかしかったとしたらもう誰でももうローラでいいです。
ローラ
のツイートに送って
くれる。なんか来たみたいな。何このツイート、
ギュグって何
何
みたいな、来たんだけどロクソちょっと誰
キラキラみたいな。
それはそれ革命、
それも
君が起こす革命だと思ってる
ん
だ
よね。それはそしたらみんなでこう突きり、
そうですね。のアクシダガダシャのナイツのちょっと
夫の参謀長である、
そして
一月情報統兵である、
そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
皆さんなかなかありがとうございました。
遅い時間までありがとうございました。
ありがとうございました。ご簡単にお戻りください。
終電にお気をつけ